道永隆夫さんの話を伺いましょう。
自死行の段は近松半次合作の本朝二十四行の四段目切りにあたります。先週までは三段目を鑑賞していただきました。分かりかと思いますが、半次の作品の続きは近松門左衛門時代の人情を中心として、それに義理を絡ませた人間の痛ましい宿命を描いた浄瑠璃や、武田出雲時代の義理を中心としてそれに人情を絡ませた武士道精神に涙を絞る悲劇とは違って、次から次へと意外な事件が起こって見物をハラハラさせるサスペンスとスリルに満ちたメロドラマで、舞台も見た目本位の名実ともにからくり芝居となっています。さて、この自主行の段を理解していただくには、ぜひとも仕込みの段である初段と二段目の村上城主の段や勝頼切腹の段のお話をしなければなりません。足利将軍義治が左大臣になった初春の祝いに諸大名が室町御殿に集まります。その席で上杉謙信が武田家秘蔵の諏訪法師匠の兜を返さないので両家が不安になっていましたので、将軍の奥方はこのめでたい日を機会に両家を仲直りさせようとして、上杉謙信の娘八重垣姫と武田信玄の嫡子の勝頼と婚約させます。この時南蛮渡来の鉄砲を献上に来た井上新左衛門と名乗る男が、実はこの男こそ将軍を倒して天下を取ろうと企む斎藤道三でありますが、鉄砲で将軍を撃ち殺して姿、そこで曲者千里の役を上杉武田の両家が引き受け、犯人が見つからぬ時は両家の跡取りである勝頼と影勝の首を差し出すことに決まり、謙信は証拠の鉄砲を預かって退出します。ここに信玄の奥家老の板垣兵部は腹黒い悪人で、自分の子と主人の子の勝頼とが同じ年で売り二つであるのを幸いに小さい時から取り替えてしまい、本当の信玄の子の勝頼を美濃作と名付けて百姓に預けて育てています。一方兵部の子の勝頼は武田家で成長し目を患っていますが、3年経っても将軍暗殺の犯人が見つかりませんので、約束通り勝頼の首を差し出す日が迫ります。慌てたのはこうすり替えた悪画廊の兵部で、身代わりに本物の勝頼である美濃作の行方を探すのに血眼になっています。やっと下諏訪神社の境内で、美濃作を見つけますが、果たして切腹の城主の到着までに間に合いましょうか。一方信玄館へ腹に一物のある村上義清が上司となって現れ、早く首を打って差し出せと迫り、母時和御前の願いで庭の朝顔の花を引きちぎってこの花のしぼむまで待ってやろうと次の前へ去ります。さて、斎藤道三の娘の濡れ衣は父の命を受けてこの武田家へ次女となって忍び込んでいますが、いつしか偽勝頼を恋慕うようになり、切腹しようとする勝頼を押しとどめます。母の時和御前も濡れ衣に勝家を連れてこの屋敷を落ち延びてくれと頼みます。上司が現れてとうとう勝頼は切腹して武士らしく死んでしまいます。せっかく家老の板垣が連れてきた身代わりの美濃作は間に合わなかったのです。これだけのあらすじを知っていただくと、この自主行の段がよくお分かりになると思います。それではこれから改めて本日皆さんにお聞かせする自主行の段についてお話をしましょう。この自主行の段は菅原伝授手習い鏡の道明寺の段が二段目の代表としますと、四段目の王様と言われる浄瑠璃で、三味線も語り方も誠に派手で美しい、また見た目も華やかな舞台が繰り広げられます。花作りの美濃作が謙信に見出されて塩尻への使いの役を命ぜられたので、衣装を着替えて見違えるような立派な上下姿で舞台に現れますと、上手の障子が開いて謙信の娘の八重垣姫が偽勝頼の死を許嫁が切腹したものと思い込んで、勝頼の絵像を床の間にかけて冥福を祈っています。勝頼の独り言は歌舞伎役者の二枚目でない優しい中にも凛とした気品と丈夫の魂と備えた本格的な若武者を語れと言われているところです。美濃作が娘の可憐な心に打たれていると、上手の障子が開けられて、腰元の濡れ衣が切腹した勝頼の位牌に向かって鐘を鳴らし拝んでいます。 身の策も身代わりになった勝頼を思い出してそぞろ哀れを催します。濡れ衣の部屋の障子が閉まると今度はまた上手の障子が開いて八重垣姫が勝頼の絵像に向かって口説く姿が見られます。月にも花にも楽しみは絵像のそばで自主光の煙も光下となったるか絵光章とてお姿を絵には欠かせはせぬものを魂返す半言光名画の力もあるならば可愛いとたった一言のお声が聞きたい聞きたいとそのままそこに泣き伏しますが、ここはお姫様の気品と純情とが美しく絵模様のように描かれるところです。美濃作は二人の心を思いやって涙に暮れますが、何事も宿命と諦めるほかはないと我と我が心に言い聞かせて立ち上がろうとする後ろにいつの間にか濡れ衣が現れて、このお姿はどうしたわけと尋ねます。勝頼は献身香に見出されて召し抱えられた吉を告げますと、濡れ衣はあなたの今のお姿は死んだ勝頼様そっくりで肌身離さず持っているこの血のりの形見がなければ恋人と間違えたことでしょうと泣き崩れます。濡れ衣の泣き声を聞きつけて八重垣姫がそっと襖の隙間から覗くと、夢にも忘れぬ許嫁の勝頼がいるではありませんか。八重垣姫は飛び立つ心を押し沈めて、似たと思うは心の迷い、絵像の手前も恥ずかしいと一旦は度胸に紛らしますが、思えば恋しく懐かしくもう一度絵姿と美濃作と比べてみますが、やっぱり勝頼様に違いはないと優しく両袖をするようにしてトントンと一間を走り出て美濃作の膝にすがりつきます。八重垣姫の出はガラスの金魚鉢の中で金魚がゆらゆらと泳いでいるようによどまずはっきりしなやかに銀の音を使い分けて語れと名人断平が教えているところです。こうして美しい若い御曹司の勝頼も真ん中に、上手に赤姫の八重垣姫、下手に黒衣装の腰元の濡れ衣を拝し、上手下手上手下手と中心が移動して最後に真ん中の勝頼の舞台で一つに融合するという手法は、作者の判事が妹瀬山女帝金の山の段でも用いている技巧で、誠に新しい心にくい仕組みです。勝頼ははっと驚きますが、私は美濃作という花作りでさっき召し抱えられたばかりの新参者ですと冷たく突き放します。姫は濡れ衣にさっきの様子では二人はただならぬ仲のように思われるが近づきの人かと尋ねますので、濡れ衣はとんでもございません、もったいない人違いですと答えます。もったいないというからはどうでも知る人であろうと姫もなかなか後へ引きません。濡れ衣はお屋敷で恋人と忍び合うようなことをするのはもったいないと申したのでございますとごまかします。姫はそれならあの方に私を可愛がってくださるように取り持っておくれと恥ずかしそうに頼みます。浄瑠璃の世界ではこのようにお姫様でも大胆な恋をする場面がよく出てきます。おそらく当時の見物はこんな世界を空想して楽しんでいたのでしょう。濡れ衣はまあお姫様としたことが大それたことをおっしゃいます。本に大名のお姫様でも油断も隙もない、しかし本当に美濃作様がお好きですかと言われて、恥ずかしそうになぶっていた扇を開いてちらっと美濃助の方を見てはっと顔を隠します。それなら私の頼むことを聞いてくださったら恋の取り持ちをいたしましょう。それは他でもない武田家から預かっている諏訪保障の兜を盗み出してくださいと本音をとうとう吐きます。姫は驚いて、それではやっぱり勝頼様という口を押さえて、とんでもない私は美濃作ですと打ち消します。その顔を口に袖を当ててじっと見て、言い名付けばかりにて枕交わさぬ妹背中、お包みあるは無理ならねど、親と呼び妻取りと呼ぶは小ある習いぞやで、はっと美しい後ろぶりの姿になり、いかにお顔が似ればとて恋しと思う勝頼様、そも見まごうてあられようか、世にも人にも忍ぶなる御身の上と言いながら、連れそう私に何遠慮、つい高校とお身の上明かして特進させて食べ、それもかなわぬことならば、いっそ殺して殺しての触りになりますが、大名のお姫様としての気品と切ない優しい女心とがあふれるところで、ここは太夫と三味線と人形とが一つになって美しい錦のような濃艶な世界が繰り広げられる四段目の特色が十分発揮されるところです。美濃作はなおも勝頼であることを否定するので、姫はあらぬ人に恋をした許嫁への申し訳に死のうとします。濡れ衣はついに美濃作こそ
間違いない勝頼であることを告げますので、八重垣姫は勝頼の膝にすがりついて恨みかつ甘えます。この時姫の父謙信が現れて、美濃作はどこにいる、塩尻への返答を持っていけと命じますので、美濃作は不箱を受け取ると急いで館を立ち去ります。謙信はその後ろ姿を見送って、家来の白塚六郎原古文寺を呼び、美濃作の後を追って途中で殺せと命じます。姫と濡れ衣は勝頼の命乞いをしますが、謙信は濡れ衣の腕を掴んで、武田方の回し者憎き女めと濡れ衣を引っ立てて人前連れ去ります。